第私たちを愛して十字架にかかり、3日目に褒められた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。まず最初に今日はですね、白馬の、フェルムフェスティバルの時に総合2位になったヘッセスの物語っていうのを見ていただきたいんです。ヘッセスっていうのはフィリペってやつね。私よくフィリペって話しますけども、フィリペとヘッセスっていうのは、名字と名前みたいなもんです。木原誠みたいなね。私いつもフィリペって言いますけども、ヘッセスっていうのは同じ人のことですね。それをね、見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
私の名前はリバデネイラです。私はかつて宣教師として日本やフィリピンに住んでいました。そこで出会ったヘススという若者を私は決して忘れることができません。メキシコ人ヘススの物語。ヘススは1572年頃メキシコで生まれました。ヘススは両親から信仰を受け継ぎ、10代でメキシコの修道院の学校に入りましたが、そこでの生活に耐えられなくなり、学校から逃げてしまいました。それからヘススは貿易の仕事をするために、両親からたくさんのお金をもらい、フィリピンに渡りました。ところが、フィリピンでのヘススは、この世の楽しみにどっぷりと使ってしまい、両親からもらったお金を博打などに使いながら放蕩生活を送りました。しかしそんな生活の中でヘススは心に深い虚しさを感じ、その虚しさを埋めるための何かを求めて再び修道院のドアを叩きました。22歳ぐらいの時のことです。放蕩生活をしているような人は普通修道院には受け入れられませんが、修道院長のバプチスタ神父はそんなヘススを受け入れました。その修道院生活の中でヘススは見違えるように成長しました。熱心に教会や修道院で奉仕するようになり、病人にもよく仕えて心から神を求め、神父になる決心をしました。さて、神父になるためには司教の許可が必要ですが、当時のフィリピンには司教がいなかったので、司教のいるメキシコに行くことになりました。そこでヘススはメキシコにいる両親に手紙を書きました。手紙を見て両親は非常に喜びました。母親はヘススが神父になった時に着るための白い服を縫っていたそうです。ヘススはサンフェリッペ号という船に乗り、メキシコに向けて出発しました。しかしサンフェリッペ号は途中で嵐に遭い、難破しメキシコではなく日本に漂着しました。その当時日本ではキリスト教は禁じられていました。日本に着いてからヘススは京都の修道院に向かいました。その修道院にフィリピンでお世話になったバプチスタ神父がいるのを知って、ヘススは再び会えるのをとても楽しみにしていました。しかし修道院に着いたその日に、その当時の日本の権力者豊臣秀吉の命令でヘススはバプチスタ神父や他の神父たちと一緒に捕らえられ監禁されてしまいました。そしてキリストの教えを伝えたので貼り付けで処刑せよとの命令が秀吉から出ました。その処刑地は見せしめのために京都から900キロも離れたクリスチャンの多い長崎と決まりました。日本の真冬の寒さはメキシコ人のヘススには相当に応えたに違いありません。長崎に着いた時にヘススは痩せて顔は色を失っていました。しかしヘススは深い喜びを持って処刑前にこう語っています。
神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださった。この特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフェリッペ号が失われたのは、私ヘススが救われるためでした。
ヘススは自分の殉教は神のご計画だと喜んで受け取っていました。途中で加わった2人を入れた26人は処刑地長崎の西坂に着きました。そこは長崎の海から100歩ほどのところで、私は長崎のポルトガル船から彼らが十字架につけられ処刑される模様を見ていました。十字架につけられたヘススは、
イエス様、イエス様、イエス様、
主の御名を呼び賛美しながら喜びの涙を流し、この地上での24歳の生涯を終えました。それは1597年慶長2年2月5日の午前10時のことでした。ヘススは26人の殉教者の中で一番最後に日本に来ましたが、日本で一番最初の殉教者となりました。私は神の確かな選びの御手がヘススの上にあるのを感じました。私にはこの若者ヘススが特別に喜びに輝いて見えたのです。
あの教会はノアの箱舟にかたどって作られたと言われている教会ですね。今もありますが、フィリペですね、ヘススは、一番最初、最後に日本に来て一番最初に殉教した。で、彼だけは、自分で選んだというよりも気がついたら日本にいて、気がついたら殉教者に加えられていて、殉教したことになった。でも最後はそれを本当に喜んで受け取っていったっていうのはですね、ですから、日本の最初の殉教者は日本に来るつもりでなかった、殉教するつもりでなかった人がそういうふうに選ばれたということはね、そこにメッセージがあるような気がいたします。私たちも自分の意図していることとは全く違うことや、自分がそうしようと思ってないところにこう置かれたり引っ張られたり、場合には人のせいでそうなってしまうこともあるんですが、彼の場合は天才で、嵐が来たからですけども、その時にそれを本当に受け取っていくということはとっても大事だと思うんですね。その中に神の手を認めていくときに、それことさえも神様の祝福に変えてくださるということでね、それをね、ぜひ知ってほしいと思います。先週ちょっと私は東京の方に、イダヤと一緒に青春の旅をしてまいりました。青春18切符でですね、大阪まで行き、で大阪で1日いて、次の日また青春18切符で小田原まで行き、小田原というか厚木まで行きですね。で、ヨハネ君とかが入寮して、彼はで、それでヨハネ君が卒業しちゃったんですけども、ユダヤ君は 東京が近づいてくるとですね、寮生活で初めて一人立ちですので、なんかえらい神妙な顔してるからどうしたのって言ったらね、大丈夫かな俺とか言ってましたけどね可愛らしいなと思ってですねいや大丈夫大丈夫ってね、まあ失敗いっぱいしてくださいってね、失敗したり困ったりいっぱいすると思うけど、まあそうやらなくて失敗しないと大人になるし学ばないからいいんだよとか言ってね、でまあそんな話をしながら行って、まあヨハネ君のところに着いたら、まあヨハネ君とすごく仲がいいので急に元気になりましてですね、ヨハネ君も私が今まで知らないヨハネ君をいっぱい見させていただいてとっても楽しかったんですけど、まあ、卒業式があったんですね、東京神学校というところので、実は3年前ですね、まあ、彼が神様を体験した後献身したいと言った時に、まあ、私は父親として牧師としてとっても悲しいことがあったんですね、まあ、長崎のこの教会では献身はできない、したくないと言われたんですねそしてこちらの神学校に入るのはちょっと、ね、抵抗があったみたい で、まあとにかく聖書を学びたいということで真剣に祈っていて、で小山礼二先生と会うことは、まあ、ちょっと不思議な説であって、小山先生に見込まれてぜひ来ておいてくださいと言われて、で、まあ、小山先生が、まあ、向こうに行って、で、まあ、私も会いに行ってお話をして、パウロ牧師に確認を取って会いに行ってお話をして彼行くことになったんですね、まあ、私としてはですね、まあ、やっぱり自分の息子ですし、自分の、まあ、自分が一番いいと思っている教会で、まあ、言ってほしかったんですけど、本人はそういうふうには言わなかったんですね、まあ、でも3年経って卒業するにあたって、卒業論文が向こうはあるんですね、まあ、ちょっと私たちの進学も卒業論文するといいですね、卒業した人よかったですね今から卒業する人卒業論文入れた方がいいんじゃないかと思うんですけども、その中で卒業論文で彼が書いたのはフェイスミッションっていうことなんですね。フェイスミッションっていうのは信仰だけでやるってミッションで、ハドソン・テイラーとかジョージ・ミューラーなんです。で結局信仰の賜物ってことで、フェイスミッションができるのは神だけに頼んでやるのがフェイスミッションなんですね。人には言わない、ね、で本当に神だけに頼んでいくっていうね、そうしたのがジョージ・ミラーでありハドソン・テイラーなんですけども、その、まあ、こと書いて、そのフェイスミッションっていうのは信仰の賜物がある人が与えられているもので、誰も彼もがする必要はないって、信仰フェイスミッションしようと思ってできないからといって落ち込む必要はないと、信仰の賜物が与えられてないのに無理にする必要はないと、逆に信仰の賜物を与えている人は恐れずに前のことを気にしないでそれに踏み出していくべきだということを書く卒業論文でとってもいいと思いました。そしてそのテーマの中に、ハドソン・テイラーとジョージ・ミラーの引用があったんですね。本当は小山先生とそれからパウロ秋元牧師と、まあ、私たちのことも書こうと思ったそうですけど、時間がなかった、随分怠慢したようですねだからハドソン・テイラーとジョージ・ミラーだけになったそうです、まあ、でもそこも良かったと思います。このハドソン・テイラーとジョージ・ミラーというのは秋元牧師が、まあ、ものすごく感銘を受けた2人で、この2人のことをがパウロ牧師のメッセージを言っていただくんですね。でまさにフェイスミッションってうちの教会のスタイルなんですけど、だから結局彼は向こうで3年間学んで、最終的にはまさに私たちの教会の核心の部分、最もよく語っている部分のことを書いたわけですね。そして一緒に、まあ、ユダヤとヨハネと3人で祈ったり、またあと後から妻も祈って3人で祈ったりいろいろしたんですけど、祈ったり話してる時にしょっちゅう出てきたのが聞き従うって言葉なんですね。あとそれからこの3年間経って、まあ、彼の中にあった神学制度、それから彼の中にあった牧師道っていうのがあったんですけども、その神学制はこうあるべきだ、牧師はこうあるべきだという、その持ってたものが自分が全くそうできない、神学制はこうあるべきだと思うのにそうできない自分っていうのに向き合わせられて3年間、もう本当に自分は卒業する資格はないと思ったら、まあ、卒業させてもらえたそうですね。でなんか本当にもうただただ恵みだけだってことを繰り返し言ってたんですね。で今うちの教会で言われてるのはね、ダライトベータのアガペーで、全く正しくないもん、どうしようもない罪人、ゴミ、ゴミちり、なんだっけ、ゴミちりクズそうそう、ね、ゴミちりクズ、どうしようもない罪と、それでも愛してくださる神様のアガペの愛、永遠の愛で愛してくださる愛の中で神の光を照らしていくってことで、なんか全くなんかうちの教会の流れとぴったりだったんですよね。言ってることを、それが祈るときに聞き従うってことを繰り返し言うんですね。私より聞き従うって言葉が多かったような気がします。で全く違うところにで、まあ、全く違わないんです。彼氏も認めてますからね。聖書の学びをしたんですけど、結局3年間通して学んだことは、なんか私の群れで一番語っていることの核心の部分を彼はまあ学んできたんだなということを思った時に、神様ってのは見事だなと思いました。 この同じ方向じゃなくて違うところに行って違う方向から一生懸命学んだんだけど、まあ、一生懸命学んだかな、適当に学んだかもしれませんが、その結果実は同じ本当に一番大事な核の部分を見、まあ、学んだのかなと思って、なんか私すごく神様に感動したんですね。ああ本当にあの彼の選択を認めて、まあ、ちょっと父親としては悲しい部分、牧師としてはちょっと情けない部分があったけども、だけどもやっぱり主の御心は一番だったなって、本当に神の導きは最善だったなと思います。まあ、小山先生の開拓している教会の牧師補佐になる本であって、あとはあのちょっとグループホームですね、ハンディを持った人たちのちょっとハンディを持った人たち、あの心のハンディを持った人たちのグループホームの職員にもなったんですね。だから本当にあの彼は大学ね、長大を卒業できなかった、で私は助けてあげることはできなかったんですけど、あのかっこいい、こんななんかすごいこんな服着て卒業して、まあ、あの借りてあのあるからね、そしてちゃんと就職も、それから、牧師としての就任も、まあ、ほですけどね、するわけで、やっぱ神様ってのはすごいなってこと思いました。で、あの遠回りに見えたり、あるいは遠回りというかそのこっちの思い通りにいかなかったり、なんでこういうふうにいくんだろうって思ったとしても、主の導きだったらば必ず最善のものが用意されてるんですね。それをどうぞ皆さん覚えてほしいんですね。で、あのヘススも本当にこう彼はメキシコに行ってお母さんが作ってくれた純白の服を着て司祭の暗示を受けて司祭になってフィリピンに戻ってきたかったでしょう、人間的には。でも司祭になる前に漂流して殉教者になってね、なってしまうわけですね。でも今頃天国でね、お母さんと一緒にお父さんもきっといるでしょうけど、この国のために祈ってますよ、間違いなく、間違いなく祈ってますよ、この国のために、ね、で私400年歳の時に説教したのは彼のことだったんですね。だからあの私たちはこの地上のことしか見てないし、目の前のことだけにとらわれるんだけど、目の前のことだけ見てたら、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのとか、納得できないなってことがあったとしても、私たちは永遠の存在なんです。イエス様を信じた時、本当にその永遠を知ったら神様の手の中で許されたことだから、理解できないし納得いかないけど、神様が許されたことだからありがとうございますって、分かんないけどあなたを褒めたたえますって受け取ると、永遠の中で用意されている神の計画が開いてくる。あることはこの地上で最後まで分からないかもしれませんが、永遠に行った時に分かります、こういうことだったのかってね、きっと分かることがいくつもある。私全部分かったなんて言いませんし、いまだに分からないことはありますが、向こうに行ったらきっとね、こういうことだったのかってこう、ね、納得することがあると思うんですね。あることはこの地上でちゃんと神様は逆転を与えてくださいますね。で、私たちはその永遠の存在なんだってことはね、知っててほしいですね。だから諦めてとかやけくそで感謝するんじゃなくて、そこに目を留めて、ね、あのフェスにしてみたら漂流して殉教者になったら、人間的にはどう考えても、ね、あのがっかりでしょ。しかもお母さん待ってるんですよね、もう喜んでね、なのにそれは会えないわけです。でもその中に私たちの理解を超える非常に深い神の計画と祝福があるんですね。でそれをね、皆さんね、知っててほしいというふうに思います。はい、でも今日もう一つね、1分動画を見てもらいたいんですね。ちょっと朝の御言葉は献金についてだったので、今日の朝のディボーションの御言葉はちょっと献金についてお願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに神様は豊かに、 実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものはすべて神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
はい、ありがとうございました。献金のことですね、私は普通洗礼を受ける前必ず言うんですけど、最近ちょっとオンラインの方が多くてなかなか言えてないんで、もし今日、前回今回はね、江島さんが来てくださってますけども、後藤で、名前が飛んだ馬場さん、そう、馬場さん、馬場さん、後藤の馬場さん、聞いてらっしゃいますか。どのカメラ、このカメラ、聞いてらっしゃいますか。ね、こうやってちょっと大事なことをお話したいと思います。献金のことは多くの人はつまずきますが、これはきちっと話しておかないといけません。献金というのは捧げ物なんですね。で、今日の御言葉を見たら面白いこと書いてある。好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいって書いてあって、少しだけまくものは少しだけ借り取り、豊かにまくものは豊かに借り取る。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいますと書いてますね。他にもありますけども、甲斐があってね、喜んで自分から進んで捧げるっていうことなんです。で、礼拝の中の一部に献金があるんです。捧げるってことね。だからいつも私が言うように、生産と献金は礼拝の一部なんです。生産と献金なしのオンラインされている方は、それでも神は賛美の中でメッセージが祝福されます。だからやってください。で、他に教会がどっかに属している方はそれで全然いいと思いますが、このうちの教会にオンラインとして属しているならば、金額の問題じゃないんですね。その時あなたが本当に喜べる捧げ物を、ね、100円であっても1000円であっても1万円であっても、たまに置くこと言いましょうかね、100万円であっても、ね、本当にあなたが喜んで捧げる金額を誰かに強いられても強制でもなくて捧げること、それが礼拝の一部なんです。献金をしないことは礼拝の一部が欠けることになりますね。だから それも礼拝の一部である。だからいつも言うように、生産と献金を必ずしてくださいって言うんですね。で、まあ、送るのはまとめて、ね、来た時でもいいし、毎週でもいいし、毎月でもいいし、からでもそれは神様への声だからですね。で、その上で聖書には基準が書いてあるんですね。基準が、その基準っていうのはマラキ書にある10分の1って基準なんですね。これをあやふやにする教会結構最近多いんですけど、とても残念です。10分の1なんです。収入の10分の1、1000円の時はいいんですね。100円だから、1万円も1000円だから、10万円ぐらいまでは問題ない。1万円だから、100万円になってくるとちょっとしんどくなる。10万円、1000万円だと100万円、たまにはね、1億だったら1000万円、ね、もうちょっと言うかね、10億円だったら1億円、ね、そのうち野球選手が来るかもしれませんからね。どうなるかというと、そうなってくるとやっぱり10分の1献金は大きいんですね。でも聖書ははっきり10分の1を下げようと書いてあるんですね。で、これをこう10分の1を下げることによって試してみろと書いてあって、聖書は神様は試しちゃダメなのに、献金のところだけは試しなさいって書いてある。で、10分の1を下げることによって神があなたを支えるかどうかを試してみろって書いてあるんですね。経済的にも霊的にもあらゆる意味で神様があなたを支えるかどうかを試してみるんですね。で、経済的に大変なことが私の生活にはあります。例えば私は独身時代は喜んで10分の1をしましたし、おそらく10分の少なくとも3、多い時は10分の5ぐらい献金してたと思います。全然嬉しかったですし、そのことに喜びを感じていました。だ、結婚して子供ができて、この生活している中でもう10分の1がもう時々ですね、きつくなることがありました。でもやらなかった日は1回もありませんよ。でも、そうしないと、それがあるから私支えられていると思ってるからですね。でも、このやっぱり大変なんです。だから11献金ができなかったり、辛いとか厳しいって方の気持ちは痛いほど分かります。気持ちは分かるけど、だからいいよとは言えないんです。どうしてかっていうと、10分の1をすることによって神様が支えてくれるよって約束してるんですね。で、本来10分の10全部神のものだけど、10分の1を私に捧げることによって、あとの10分の9はあなたに任せましょう、しかも他に必要があったら支えましょうっていうのが聖書の約束なんです。でもね、10分の1があれば何とかなるのにと思うことってあるわけですよ。そうするとこの10分の1は何とかなるから後でっていう、後でと言ってる方、天に帰るまで繰り返します。後でね、後でね、後でね、後でねって。どうしてか、だってあなたは10分の1を下げたら神が支えるよって約束に立てないで、自分の計画で何とかしようとしてるから、頑張ってください。あなたが努力した程度に祝福されるでしょう。でも神様の特別な助けとか介入はありません。あなたが神様の言葉に従って神により頼んでないからです。 意地悪してるんじゃありません。神様、あなたが一生懸命努力したら祝福してくださるでしょうけど、10分の1を下げたら私が支えるよって言ってる、その神の約束は見れません。10分の1下げたらマイナスになると、ところがマイナスにならずに下げられてしまうっていう神の奇跡って下げた人は知ってます。これがいかに起こるかを下げた人は体験してます。ただしね、1回やって答えられなかったんて言わないで、1年やってください。1年やって下げられなかったら私のところに来てください。本当に私一緒に神に訴えてあげます。これだけは試してみようと書いてあるから言っていいんです。神様、約束通りしたのにあなたが約束を破ることありえないはずです、おかしいじゃないですか、ここだけは言っていいんです神様に。でもね、ある方1回して支えなかったと言って、アウト、もうちょっとある期間しっかり神の前に全うしてください。必ず逆転するから、私神の見事な支えを見るからですね。でこれは経済だけじゃない、あらゆる面においてそれを見るんですね。でこれはね、チャレンジなんです。で、あなたがしてもしなくても神は呪われたりしませんから安心してください。神様は祝福してくださいます。でもあなたがその御言葉に立たないんだから、そのことに関してあなたが頼っている会社、あなたが頼っている人、あなたが頼っている何かによって支えられるでしょう。でも皆さんね、例えば国、ね、例えば手取りと、サラリーマンの方は手取りか税込みかってなるんですけど、ね、手取りでやりますと、国が上になるんです、神より。わかりますか。どうぞ国に支えてもらってください。神様は国の次なんです。そうですよね、手取りだと税金払った後の前だから、本当の全部の収入の10分の1って言った時に、これは神様の前になる。国は裏切りますよ。平和な時代はいいけど、戦争体験者は知ってます、いかに国が裏切るかってことですか。本当に変わるんですから、一瞬にして。日本はまだいいですけど、世界に行ったら分かりますけど。だから私たちは本当に神様において頼むことをね、今このまだ平和だと思える時代にだいぶ変わってきたけど、この後目標が来るから、神によって助けられる、支えられるってことをね、お話じゃなくて自分で体験しておく必要があるんですね。でその一番近道はね、自分の知見機なんだ。これはで1回2回じゃありません。1年騙されたと思ってやってるけど、騙されてないよでもこれは本当に支えられます。これはね、どっかで言わなきゃいけないんです。でそういうとね、お金だとか人いますけども、誤解されても仕方がない。聖書は言ってるから、もう聖書が言ってることはで、その上で皆さんね、皆さんがそれをするかしないかは皆さんの自由です。しなかったら呪われたりしませんから安心してください、ね、でもこれは進めます。どうしてか、本当に神様をね、お金ってのはね、リアルでしょ、分かりやすいんです。本当に神がリアルに来て働くってことを体験しますから。でお金だけじゃなくて他の面でも十字研究をきちっとしてると霊的に祝福されるから、これはね、分かりますね。だからね、ぜひそれをね、覚えてください、ね、ババさん聞いてくれましたか。私ね、洗礼受ける前に言わなかったんです。ずっとこの引っかかってるんです。洗礼受ける前に必ず私は礼拝のことと十字研究のことは必ず言うんです。それでもいいって言ったらいつも授けてたんですけど、ちょっとそれ言わせたんでね、心をちょっと傷んでたんですね。で私は会見のところに行って、どの人が十字研究してどの人がしてないか聞きませんので安心してください。そんなものは神様知ってるから、神とあなたの関係ですから、こんなことは私は関係ありません。人に伝える必要もありません。でも神様の前に本当にこれを誠実にすると、神が支えてくださいます。8人の子供たちが、みんな8番目ね、短大も含めて、途中で辞めたのも含めて大学に行きました。奇跡ですね。たくさんの人が捧げてくださって、くださった方、本当にありがとうございました。でも、私は知ってるんです。神が支えてくださること。私は家から出た子供に1円も仕送りしたことがありません。私の家から出た子供たちはみんな、長男も、それから、出た子たちはみんなですね、仕送りされたことはありません、1円も。でもみんな生きております。神が支えてくれたんです。もただただ神の恵み、もちろんさ捧げてくださった方がたくさんいるんですよ。本当に心から感謝します。でも神が捧げてくださったんです。十分の一献金ってね、目の前のことにとらえないで、もっと長い目で見るときに見事な神の支えを見ますから、これね。でそれが楽でないことを私は知っています。私は独身時代はね、もう自信満々でしたけど、結婚してよく分かりましたいかにこれが大変か。だからできない人を責める気は全くありません、全くありません。神様はあなたを責めたてはしません。ただ私の御言葉に立ってくれないかなって、私は約束を破らないよってあなたに願っておられます。 このチャレンジに応答してきちっとしますと神の支えを体験します。これはね、日本のクリスチャンのちょっと弱い面なんです。十一献金で月定献金になっててね、ごまかすんです。聖書のこと言ってません。10分の1を捧げようって書いてあるんですね。だからね、どこかで言わないといけないと思ってたんでね、今日ね朝ちょうどの言葉だったからね、言いました。ここだけ切り取られたらね、なんかね、なんか言われそうですね、なんかね。でも仕方がない、それはもう聖書の言葉だからですね。ぜひそれをね覚えてください。で、境内で苦しんでる方、境内戦ってる方、一番近道はこの10分の1献金を喜んでするときにね、キャラ牧師に言われたしな、まあそしたらやるかってな、はああれがあったらな、あれが変えたな、ああれがあったらな、これができたな、はあ、でこれしちゃいけない十一献金するときに、心はそう思うかもしれなくても、ね、神様、ね、御言葉が書いてるから、ね、そう来てもね大丈夫、神様あなたに書きましたよってね。でも家帰って誰も見てないところでね、踊ってください、十一献金やったよってね、もうこれで来月大安泰とか言ってね、神様に喜びの応答をするんです。心がどうであってもいいですか、ね、そしてそこに立ってある期間やってみてください。必ず回り始めるから、怖いぐらいに、ね、もう今日明かし出します。明かし出したら時間がなくなるからね。でもこれ本当にね、皆さんね、お金ってリアルなんです。ものすごくリアルなんです。だからね、本当に喜んで過ごすときにかっきり動き出すってことをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。はい、それじゃあ今日の聖書に行きたいというふうに思います。時間があまりないですけど、簡潔に言いますね。使徒行伝の6章の7節、何度も話したところですけども、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司は次々に信仰に入った。で、今日のキーワードは神の言葉ってところなんですね。で、神の言葉が広まっていって、一つ目、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。エルサレムって書いてある。で、エルサレムっていうのは神に選ばれた町エルサレム、主に愛された町エルサレムなんですが、今エルサレムに行くと、昔のエルサレムはどこにあるかというと、うんと下にあるんです。向こうは石の文化だから、燃えないから、どういうかというと、石の文化だから、一つの町が過ぎて、他の町に攻められたら、その上にまた町を作るから、どんどん積み重なっていって、昔のエス様時代のエルサレムってのはうんと下にあるんです。ということは、何回も何回も征服されたってことなんです。神に愛され、選ばれた町なのに、エルサレムは何回も征服され、何回もこう、困難を通ってるんです。どうしてか、エルサレムはね、堅くなな町なんです。エルサレムはキャピタル、首都です。まあ、今、テルアビブと言われてますけれども、ユダヤ人たちはエルサレムと思ってるし、昔からエルサレムが中心でした。で、まあ、どっちかというと、まあ、こういうことはあんま好きじゃないけど、まあ、エリートと言いましょうか、指導者と言いましょうか、そういう人たちが多いんですね。でね、カタカナなんです。高いんです、町が。だから何度も何度も見てくれる。で、このそのエルサレムで多くの人がただ死にただけじゃなくて、弟子って書いてあるでしょ。群衆っているんです ね。とにかく病気治して、とにかく何かして助けてってね、治ったらさよならっていう人たち、これ群衆と言います。治った後にこの方にどこまでもついていきたいって、これ弟子です。クリスチャン、クリスチャンだ、クリスティアンって書いて、キリストについていくものってね。だから群衆ってのはキリストに集まってきて、恵みを受けたらハレルヤって、困ったらまた来て集まって、こういう群衆です ね。群衆も主は愛されてますから、群衆であっても主は答えてくださいます。それぐらい神の愛は大きいんですね。でも弟子って書いてあって、弟子っていうのはキリストについていくものなんです。だから本当に奇跡や癒しを頂きして、ありがとうございましたっておしまいじゃなくて、もうあなたについていきますって、ついていくと困難が伴う。キリストに迫害されたりする。それでもついていくのが弟子なんです。ということは、かたくなな町、ね、高ぶってる町のエルサレムで弟子が増えていったということは、単に群衆増えたんじゃなくて、たくさんの人が生きた信仰を持って本当にイエス様についていくものになったってことを書いた。時間がないからもう一つ言うと、その後には、そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって書いてあって、祭司でしょ、これユダヤ教の祭司なんです。ユダヤ教の祭司っていうのはですね、祭司っていうのは王祭司預言者といって、預言者は神から言葉を預かって語る人が預言者。祭司っていうのは私の代わりに代表して神のところに儀式ね、捧げ物を下げたりいろいろやる人。そして王っていうのは人々を治める人。これは旧約の3職なんですね。で、その祭司っていうのは儀式を司るから、人を代表して神に出ていく人で、やっぱり立場があって、レビ人、祭司、大祭司っていうんですけどね、立場があって、で保障されてる生活は、だから何ていうかな、日照りになったとしても祭司たちだけは自分の土地と、それから給料は確実にあるんですね。土地っていうか、収入ですね。だから生活も保障されてるし、立場もあるし、あるんですね。エリートなんですよね。 その祭司たちが、だからキリスト十字架につけた時、祭司たちはつける方だったんです。その祭司たちが一つとしてたくさん、多くの祭司たちが、大勢の祭司たちが信仰に入った。つまりそういう儀式や形じゃなくて、本当にキリストとの人格的に出会いをして生きた信仰を持ったって書いてある。カタクナな町のエルサレムが本当にそのについていく信仰を弟子になり、そしてあの、ね、こう生活保障されてて別に関係ないと思った祭司たちが喜んでイエス様を信じる信仰元になったって書いてある。これね、すごい奇跡なんです。私ね、日本にはこれが必要だと思ってるんです。日本はね、ずいぶん今ちょっと以前に比べて苦しくなりましたけど、やっぱり豊かです。海外に行くと分かります、ね、そして日本人は忠実で真面目じゃないですか。でもそこに本当に来た信仰を持った人が生まれてくるのはこれなんだ。じゃあどうしてそうなったかというと、神の言葉が広まっていくんです。神の言葉が広まっていった時に弟子たちが増え、祭司たちも信仰を持ったんだ。神の言葉には人を作り変える力がある。神の言葉はどんな高ぶりも砕き、どんな 病気も癒し、どんな傷ついた心も溶かして癒して、そしてその人の人生を作り変えていく力が神の言葉にはあるんです。残念ながら私の言葉はしばしば人を、これ以上言えません、否定的になるからでも神の言葉はどんなからでも立ち上がれます。作り変えます。神の言葉は、その神の言葉を広めたんです。弟子たちはイエス・キリストの皆と神の言葉を広めた。だから人々が本当に来た信仰を持った。で、例えば証しをするっていうのは、証しっていうのはね、この言葉が私の人生に成就しましたって証しなんですね。本当にこの言葉は本当なんですよ、私こんな体験をしたんからですっていうことなんですね。多分神の言葉は確かですよっていうのが証しなんです。それがなかったらね、それ証しはね、単なる体験談、下手したら自慢話しかなりません。でもこの言葉がね、私の人生に乗じてこんなになったんですよっていうこと、それなんですよね。今日じゃなくて先週見ました、ダビデ前田牧師夫妻のね、感動的な映像、統合失調症ね、当時分裂症と言いましたけど、完全に癒された。薬飲まなくて完全に癒され、社会復帰までして、ね、本当に社会で責任者になって給料まで稼ぐようになった秀子さん、ね、昔の人はよく知ってると思いますけどもね、本当に変わりましたけど、どこから変わったかというと、予言を通してあなたの病気は完全に癒されますって言った。お医者さんはあなたは一生治りません、薬を飲み続けなさいって言ったけど、予言は教会にしっかりつながり、毎日予言を語っていくならあなたの病気は完全に癒されますって言った。でもちろん吟味しないといけません。でも聖書から見て神に不可能はないし、ね、主は喜んで癒してくださる方だから、私は主はあなたを癒すものだから、昨日も今日もキリストは変わらないって聖書に書いてあるから、これは神様の言葉として妥当ですよね。でその通り毎週毎日教会に行って予言を語ってきたら、3週間経った時に内側にね、その今まであったそのもういろんなこうどうしようもなくなるのがなくなってびっくりしたってね。でそこからずっと神の言葉の中で彼女は今完全に癒されたわけですね。北九州の精神科医の人は有名な人でね、時点で3000人以上見てたんですけども、今まで一人も完全に治った人いなかったんで、もあなた方は薬なしでも完全に治ってますって主治医が認めた。だからあなた方は私の希望ですって言ったんですよ。でね、覚えてます、浦上に来た人、ね、前田さんはその証しをして、いや私は希望じゃありません、イエス・キリストは希望ですって言ったんですね。かっこよかったね、あの時ね、感動しましたよね。でもその通りです。神の言葉とキリストに希望があるんですね。神の言葉が彼らを捉えた、ね、で初尾さんもそうですね。初尾さんもですね、最初ね、世界で一番不幸って言ってたのに、教会に来てキリストの十字架の言葉を信じてまるっきり変わったん。ところがちょっと島原行って、また再びちょっといろんなことがあって病気になって、あの時すごかったですよ本当に眠れない日が続いたん、ずっと。そしてね、精神的に向いて長崎大学病院の保護室まで入ったんですね。で、まあ、教会はすごく祈って、本人も祈れなかったんだよね。もう本人は祈る力もなくなって、保護室で自分はどうなっていくんだろうと思って、もう呆然とした時に教会と、ね、家族は諦めなかった、祈ったんですね。そしたらね、出てきて、で対になった時に言葉が来たんですね。娘を、あなたの信仰があなたを治したのですって。でその言葉が飛び込んできたんで、その言葉を信じた時にお医者さんに治りましたって言ったら、あそうですかとか言って、薬が減って今飲んでないんです。今介護施設で働いてるんです。わかります、以前は介護してもらわなきゃいけなかったんです 今介護施設で働いてるんですね。こういうことが起こる。今週一人行くんですけど、ダビデ村上さんもそうですね。あの人はもう一生運転しちゃいけないと言われて、ね、一生もう肩をかけできないと言われたのに、人吉に行ってて、ね、本当にこうちょっとした作業所みたいなとこがあった時に、どうしても仕事をしないとまずい境内が、主に祈ってたら言葉が来た、あなたの信仰の通りになれって。その時にその言葉が来た時から、そこからですね、彼ぐんぐん良くなっていったの。今運転はするわ、肩掛け代行はして7階8階まで登って立てるわ、もう年末まで年末まで全部仕事待ってるんですね。すごくいい腕してるから、もう面白いですね。これ言葉なんですよ。である言葉で、今のある言葉で全体を通しても神が働く。だから神の言葉を伝えていくんです。皆さん、神の言葉に力がある。ところがね、神の言葉を伝えていくためにはね、神の言葉に触れてないといけないんです。触れてないと、皆さんね、神の言葉に触れてるとね、すごい感動する日もあればね、別に感動しない日もあるんです。皆さん聞きますけど、毎日ご飯食べてますね。朝昼晩か朝晩か、一食の人も中にはいるでしょう。うちの息子たちはなんか朝みんな抜いてるみたいですね、家から泣いたらね。でもね、その時にでも食べるでしょ。牛じゃないから食べためできないでしょ。、ね、食べますよね。食べた時おいしいなと思って感動する日もあるでしょ。でも食べ終わった瞬間何食べたか忘れてる日ありませんか。いや、真面目に、すごく美味しいもあれば、別に美味しいとかまずいとかなくて、ちょっと今日のは まずいとは言わないけど、ちょっとうんってなった日もあれば、まあなんかまずいも美味しいもなくて、ふつるんと言ってしまった日もありませんか。でもそれは糧になってるでしょ。確実に糧になるでしょ。食べた後力が出るでしょ。御言葉に触れると霊的に強くなり、心も変わるんです。ある時はすごい感動して変わります。ある時は何にも感じません。でも確実に霊の糧になり、心の肥やしになっているんです。いいですか。神の言葉に触れ続けるかどうかなんで、私自身が、自分自身が、でそれで触れ続けてると、その言葉の真実を体験するから、語らね、他の人に、いや大丈夫よ、聖書はこう言ってんだから、って、私もこんな体験してんだからって話になる。で、神の言葉を広めていった時、かたくななエルサレムの人々がキリストに出会って弟子となり、祭司たちみたいな、ね、神様関係ない、まあ、神様は本当は神の仕事をしてるんだけど、キリストを十字架につけた人たちが逆に悔い改めて生きた信仰元になった。これが起こったんですよね。で、私はこれが起こってきた、これが起こってくると思うんです。リバイバルが始まってるから、これが、で、まず私が主の言葉に触れることが大事なんですね。で、お話はありますけども、ジョージ・ミュラーっていうね、あ、ジョージ・ミュラーじゃなくて、ジャック・ヘオドっていうね、チャーチ・オン・ダウェイの創設牧師ですけども、こういうこと言ってるんですね。御霊に満たされるための一番近道は御言葉に満たされることだって言ったんです。確かにそうだと思うんです。私ね、東京にいた学生時代ですね、まあ、新学生時代にいつもギデオンの緑のこんな小さな聖書をポケットに入れてた。電車乗ってもトイレ入っても読んでた。本当に聖書が好きだったんですね。いつも読んでた。アルバイトも休憩時間 ね読んでたの、ね、で、よく電車乗っててね、これ読むでしょ。たらね、感動するんですね。でパッて街を見るでしょ、電車がパッて、ね、だからね、その涙が出てくるんですよ。この街に何人クリスチャンいるんだろうって。でこの街の人たちはイエス様知らないのかって思うとね、泣けてくるんです。あれは自分じゃない、明らかに精霊ながら来るもの。恥ずかしいからね、窓にベタッとくっついてね、見られないで、でね、神様ってこう祈るんですよね。であれは明らかに自分じゃない。聖書読んでるとね、精霊がね、ぐわってこう満たしてくるんです。聖霊思いが自分の思いになってくるんです。御言葉に触れてると。世の中には神の言葉は残念ながら日本ではほとんどありません。ないとは言いません。ほとんどありません。テレビのコマーシャルから、聖書の言葉を流れてくるといいですね。神の国と神の国とを第一にしなさい、そうすれば与えられます、みんなで神の国を一番にしましょう、ハウスマンモンドカレーとか出てくれたらいいですけどね、そう言わないでしょ。ね、言わないですよね。ね、ね、ハウスパーモンドカレーなんて古いですね。すいません、最近のコマーシャル見てないから。ほとんど流れてこないんですよ。もう今はね、ああいうのはなくなって、ほとんど SNS ですけども、 SNS で神のことがポーン飛び込んでくるコマーシャル作れたらいいですね。誰か作りませんか。意識して神の言葉に触れるんです。 これ戦いだと思ってます。サタンも知ってるから神の言葉に触れさせないんです。言葉に触れたら神を体験する、言葉に触れたら祝福される、言葉に触れたら霊に満たされるから神の言葉から遠ざけるんです。でも神の言葉に触れてると意識していてもしていなくても聖霊に満たされてくる。そして私たちが神を体験し始める。そしたら分かります、本当に神様って大だって、神様って生きてるんだって。そして困ってる人見たら伝えたに追えなくなるし、助けたら追えなくなる。これ人間的にも聖霊の力によってで弟子が増えてくる。でこれをね、主はなさろうとされてるんで、どうぞ皆さんね、主の言葉に触れてください、ね、これは生きてるってことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、今日はこの後、ね、ゴスペルクラブは行く準備があるそうですので、遅くなってしまいますと後で怒られますので先生に触りたいというふうに思います。お願いしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。初代教会で弟子たちは神の言葉を伝えていきました。もちろん証を持って伝えたと思いますが、神の言葉が生きていて、どんな困難があってもその言葉が逆転をすること、神の言葉が人々を作り変えることを彼らは知っていました。体を癒し、心を健やかにし、霊を救い出し、いろんな困難に対して勝利を持っている、この神の言葉の力を彼らは知っていたと思います。私も知っています。どうぞこれを一時的なものじゃなくて、日々日々御言葉に触れながら、神の言葉によって生かされる、神によって生きる人生を歩ましてくださいますようにお願いいたします。私と周りの人たちが本当に主に出会い、イエス様、人生における勝利者となって、神の言葉とともに弟子となり、生きた信仰を持つものとなっていくように、力強みと思って導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人にあなたが願っておられるその言葉に応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、また導きを与えてください。主イエスキリストによって心と体をよっさよ、喉に触れてください、股関節に触れてください、背中に触れてください、関節、肘に触れてください、肺と心臓に触れてください。イエス様やってみせる、癒されよ、狭心症を癒されよ、癒されよ、脳梗塞の後遺症を癒されよ、完全に治れ、喉、それから膵臓にある腫瘍ポリープがん、癒されよ、消えてなくなれ、一人一人に触れて完全に癒してください。恐れ、恐れの霊、その人の力を癒されよ、出ていけ、私はあなたに律法を語っていません、恵みです。私にすがりなさい、そんなことはできないっていうあなたの心の叫びを神の前に差し出しなさい。その時神様があなたにこの恵みを注がれます。この恵みがあなたを人生を捉え、恵みがあなたを作り変えていくと知られます。あらぶらぶらぶら、イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。今、お一人一人に触れてください。見てください。境内を祝福ください。イエス様、必要を満たしてくださり、あなたの栄光を表してください。お願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。